さて、NTT 西日本では電話やメール、インターネットをテーマにした絆が深まるちょっといい話を募集する NTT 西日本コミュニケーション大賞を今年も実施しています。今回で9回目を迎え、毎回多くのエピソードが寄せられています。今日は第6回電話部門のグランプリ、残っていた留守番メッセージを紹介します。残っていた留守番メッセージ。私が結婚を母に報告したとき、ありったけの祝福の言葉を言い終わった母は、私の手を握り、まっすぐ目を見つめてこう言った。私にとって、美代は本当の娘だからね。ドキリとした。母と私の血がつながっていないことは、父が再婚してからの18年間、互いに触れていなかった。再婚当時、幼かった私にとって、母の記憶は今の母だけで、義理という意識は私にはなかった。けれど、やはり戸籍上、私は養子で、母にとって私は父と前妻の子なので、母が私のことをどう考えているのかわからなかった。気になってはいても、そのことを口に出した途端、互いがそれを意識して、ちぐはぐな関係になってしまいそうで、聞き出す勇気は私にはなかった。だから、母の突然でまっすぐな言葉に私は驚き、すぐに何かを言うことができなかったのだ。母は私の返事を待たずに、今日の晩ご飯、張り切らなくちゃダメね、と言い、台所に向かった。私はその後ろ姿を見て、自分がタイミングを逃したことに気がついた。そして、私もだよ、お母さん。すぐそう言えばよかったと後悔した。結婚式当日、母はいつも通りの母だった。対する私は、言いそびれた言葉をいつ言うべきかを考えていて、少しよそよそしかった。式は順調に進み、ボロボロ泣いている父の横にいる母のスピーチとなった。母は何かを準備していたらしく、司会者の人にマイクを通さず何かをしゃべり、マイクを通してお願いしますと言った。すると母はしゃべっていないのに、会場のスピーカーから誰かの声が聞こえた。もしもし、お母さん、看護婦さんがテレフォンカードでしてくれたの。お母さんに会いたい。お母さんどこ？ミオを迎えに来て。ミオね、今日お母さんが来ると思って折り紙をね。そこで声はピーッという音に遮られた。以上の録音を消去する場合はキューを。と式場に響く中、私の頭の中に昔の記憶が流水のごとくなだれ込んできた。車にはねられ、軽く頭を縫った小学校2年生の私。病院に数週間入院することになり、母に会えなくて、夜も怖くて泣いていた私。看護婦さんにダダをこねて、病院内の公衆電話から自宅に電話してもらった私。この電話の後、面会時間ギリギリ頃に母が息を切らして会いに来てくれた。死因と静まり返る式場で、母は私が結婚報告したのを聞いた時と同じ表情で、まっすぐ前を見つめながら話し始めた。私が夫と結婚を決めた時、互いの両親から大反対されました。すでに夫には2歳の娘がいたからです。それでも私たちは結婚をしました。 娘が7歳になり、私はこのままこの子の母としてやっていける、そう確信し自信をつけたとき、油断が生まれてしまいました。私の不注意で娘は事故に遭い、入院することになってしまったのです。あの事故は母と一緒にいるときに私が勝手に道路に飛び出しただけで、決して母のせいではなかった。私は自分を責めました。そしてこんな母親失格の私が娘のそばにいてはいけないと思うようになり、娘の病院にだんだん足を運ばなくなっていったのです。今思えば逆の行動を取るべきですよね。そこで母は少し笑い、目を下に落として続けた。そんな時、パートから帰った私を待っていたのは、娘からのこの留守番電話のメッセージでした。私は、もしもし、お母さん。このフレーズを何度もリピートして聞きました。その言葉は、母親としてそばにいてもいい、娘がそう言ってくれているような気がしたのです。初めて見る母の泣き顔はぼやけてはっきりと見えなかった。ありがとう、ミオ。隣にいる父は少しポカンとしながらも泣きながら母を見ていた。きっと母がそんなことを考えているなんて知らなかったのだろう。私も知らなかった。司会者が私にマイクを回した。事故は母が悪いわけじゃないことなど言いたいことはたくさんあったけれど、泣き声で苦しい私は言いそびれた一番大事な言葉だけを伝えた。私もだよ、お母さん、ありがとう。いかがでしたか。他にも様々な心温まる作品が NTT 西日本のホームページでご覧いただけます。パソコンでは有名な声優さんが読んだ作品を聞くこともできますし、携帯やスマートフォンでもお読みいただけますので、ぜひチェックしてみてください。作品の募集は1月19日までです。あなたのちょっといい話を応募してみませんか。